ただいまから令和2年第5回出雲崎町議会臨時会を開会いたします。本日の会議を開きます。本日の日程は議事日程第1号の通りであります。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第126条の規定により、6番加藤修造議員及び7番三輪忠議員を指名します。日程第2、会期の決定を議題といたします。お諮りします。本臨時会の会期は本日1日としたいと思います。ご異議ありませんか？異議なしと認めます。したがって会期は本日1日と決定しました。日程第3、議案第72号、令和2年度出雲崎町一般会計補正予算第8号についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。町長。
ただいま贈呈されました議案第72号につきましてご説明を申し上げます。この度の補正予算は新型コロナウイルス感染症に対応するための経費について計上いたしました。歳出予算につきましてはご説明を申し上げますと、一貫は議会費には議会中継システム導入に要する経費、並びにリモート会議に対応するためのタブレット購入費を計上しております。二貫の総務費には分散勤務の環境整備を構築するための経費を計上いたしました。三貫の免税費には保健福祉総合センターの非常用発電設備工事を計上いたしました。七貫の商工費では町商工会を行う商工業者の魅力発信事業に対応する補助金、並びにプレミアム商品券発行事業に要する経費を計上いたしました。以上の財源には新型コロナウイルス感染症対応超創生臨時交付金を充当しております。これによりまして、規定の歳入歳出予算額にそれぞれ6629万7千を追加いたしまして、予算総額を40億7143万4千とするものであります。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
補足説明がありましたらこれを許します。総務課長。
補足説明をさせていただきます。歳出予算を説明させていただきます。主な事業につきましては補足説明資料を添付してございますので参考にしていただければと思います。それでは予算書をご覧いただきたいと思います。補正予算書の265ページになります。一貫議会費でございます。議会中継システム導入業務および議会リモート会議の関係予算となります。内容等につきましては資料の5ページ6ページの方にございますのでご確認いただきたいと思います。続きまして二貫総務費でございます。8目情報管理費、12節に分散勤務関係の経費を計上しております。今後の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策といたしまして、役場の業務を分散勤務にが対応できる環境整備をするものでございます。役場庁舎の5つの課の職員の一部を中央公民館の講堂201会議室および3階図書室において勤務ができる環境整備をする経費であります。庁内LAN接続、メール送受信、インターネット通信、総合行政システムネットワークへの接続を可能とする工事を行うものでございます。続きまして266ページお願いいたします。三貫民生費です。6目保健福祉総合センター管理費に非常用発電設備整備工事費を追加計上しております。非常時の対応といたしまして保健センターの和室等について非常用発電設備で給電できるようにするものでございます。資料の7ページに概要図を添付してございますのでよろしくお願いいたします。続きまして267ページです。七貫商工費になります。二目商工業振興費、18節に商工業者魅力発信事業補助金がございます。 商工会が実施します事業者紹介用小冊子を作成する事業等に対する補助金であります。補助率は3分の2、事業内容は資料8ページに資料がございますので、よろしくお願いいたします。次7目商品券発行事業費でございます。こちらにつきましては資料9ページをご覧いただきたいと思います。議会資料9ページプレミアム付き商品券発行事業の概要を取りまとめたものを添付させていただいております。1番の事業目的は記載のとおりでございまして、新型コロナウイルス感染症対策の対応といたしましてプレミアム率 100% のプレミアム付き商品券を販売するというものでございます。2番の事業内容です。1万円分の商品券、これは500円券の20枚つづりでございます。これを1冊5000円で町民の皆様に販売するというものでございます。事前に全町民の方に購入引換券を送付して1人1冊の購入ができるような形で進めたいと思っております。4番販売場所でございます。今回はこの3箇所をで販売することとしております。それぞれ時間、あと休みの日等がご覧のとおりでございまして、販売にあたりましては1冊あたり手数料として1000円をあすみません1冊あたり手数料として100円をお支払いしたいというふうに思っております。6番のスケジュールです。11月5日に今広報で町民の皆様にご案内するとともに全戸に購入引換券を郵送いたします。14日からプレミアム商品券の販売合わせて同日利用が開始できるようにいたします。12月25日にプレミアム商品券の販売を終了すると。商品券の方は2月28日まで使用できるということでございます。以上のような内容の関係経費を計上しております。268ページにお戻りいただけますでしょうか。8巻土木費です。1目土木総務費に建設業コロナ感染防止対策物品購入費等補助金を追加しております。現在の予算では45人分を見込んでいたところでございますが、要望が多く、さらに41人分を追加し、合計86人分の予算を確保するという内容になってございます。次に9巻消防費です。4目防災対策費、防災備蓄倉庫撤去料が計上してございます。こちらは海岸公民館の敷地に平成22年に設置したものでございます。腐食いたしまして使用できない状態になりましたので、この度撤去をするというものでございます。その中に備蓄してございます防災用品は簡易トイレ、救急シート、ポリタンク、土のうなどでございまして、海岸公民館の2階の方で備蓄をさせていただくこととしたいというふうに思っております。次269ページ、10巻教育費です。小学校、中学校に新型コロナウイルス感染症対策用の衛生用品を整備する経費を計上させていただきました。補足説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。5番、諸橋議員。
266ページ、民生費の6目14、工事復旧費、非常用発電整備事業なんですけれども、一応、ふれあいの里の図面なども見させてもらったんですけれども、一応、これで、35キロ。の電力45という35から45ぐらいということなんですけれども、今この状態だと半分くらい大広間は全く使用できないということになっているんですけれども、その中で ここにふれあいの里に避難する、総人数ってどれぐらいのものを想定しておられますか。ちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、総務課長。
総務課長。
はい、総務課長。はい、この度ふれあいの里の避難所につきましては、避難する際すでに症状、咳、熱等の症状がある方でどうしても避難しなければならない方をこちらの方に収容するということでございます。基本的には和室が3部屋個室がございますけれども、そこに、家族単位といいますか家族単位で入っていただくということと、そこを超えた場合においては、大広間を間仕切りした中で、収容するということでございます。必要によりですね、医療機関につなぐということを考えておりますので、大広間の方を全体で何家族程度になるかというのは、その時の状況に応じてというふうな形で、非常に間隔を空けた中での収容ということで、通常の収容とは違う形での数値を考えております。ちょっと具体的な数字につきましては、基本的に個室に1家族程度のイメージをしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
5番オラシ議員。
今お聞きしたところですと、3部屋あるということなんですけれども、そうすると3家族が限度ということなんですか。今のこれの発電能力からいうと、そのホールの方には避難できないという、電源がないというふうになっているんですけれども、現状のこの発電容量の中では3家族程度という考え方でよろしいですか。
総務課長。
はい、総務課長。はい、優先的に個室の3部屋を使いまして、それでもまだ収容する必要があれば、大広間、畳の大広間がございますが、そこを間仕切りして、使用するというふうに考えてございます。今の多目的ホールの方は現在その症状のある方の収容は現段階では想定しておりません。必要によりまた対応していく必要はあろうかと思いますが、現段階ではそのような考え方でございます。
他に質疑ありませんか。6番加藤議員。
どう質問ですけどね、必要用、発電設備ということで、これが、1400万あるんですが、これは非常用ということなんですけども、あそこのところにですね、それプラス太陽光と発電をやって、それに蓄電をするという方法とですね、私たち前回、原子力発電需要災害支援拠点ということで、この中でですね、彼らが謳っているのは、災害に対しても、近辺の災害に対しても資材の設備をするということがありますので、この辺から十分借りれるような体制になっているのかというのも必要だと。でまた東電のこの広報誌の中でも地域貢献の取り組みを推進していますという形ですから、これらも十分取り組む考えはないのかと。このので非常用発電というのは、結局発電回すには燃料がいるわけですね。強いて言えば太陽光もプラスして、国から予算取れれば一番ベストなんですけども、そういう形で通常時はあそこの中で電気も使えると、非常時についてはそこも使えるということも含めて、これらの十二分な体制を取るという考えはないでしょうか。
はい、保健福祉課長。
はい、保健福祉課長。太陽光の、発電を利用するというちょっと考えは、今のところ考えておりませんでした。その辺近くの東電の施設が、太陽光発電があるということもありますので、それについては今後ですね、東京電力の方とまた、必要であれば、話を進めていきたいと考えております。以上です。
6番加藤議員。
はい、了解しました。次の質問になりますが、総務関係のところで、分散型のということでパソコンを5台購入という形ありますが、このパソコンはですね、デスクトップなのかノートパソコンなのか、例えばノートパソコンの中で、ドライブがハードディスクなのか SSD なのか、 この辺についてもお聞かせください。
総務課長。
はい、総務課長。はい、266ページのパソコンでございます。こちら7台分のパソコンを予定しております。でそのうち2台につきましては LG1 と申しまして、国との専用回線をつないで国とのやり取りができるパソコンが2台で、それ以外のものにつきましては分散勤務用で、まあ5課が分かれてそちらの方に行く予定になっておりますので、そちらに各課に1台程度配置して、それ以外の職員については今役場庁舎で使っているノートパソコンを持って行って作業するという環境の整備を考えております。でパソコンの種類ですが、ハードディスクか SDD かですか、 SSD か、すいません、通常の、まあ、金額からして、この程度の金額でございますので、通常や町で使用しているパソコンと変わりがないパソコンを想定しております。ちょっとその詳しいのはちょっと今手元の資料なので申し訳ございません、お答えできませんが。
6番加藤議員。
全くの、提案の一つの要素なんですけども、やっぱり今は SSD に変わっているのが多いんですね。ハードディスクは言うと結局落下とか取り扱い、環境条件に非常に弱いというのがハードディスクドライブなんですね。あと SSD の方が集積ですから、ちょっと落下したってその面には強いし、それからあと物の情報速度がものすごく速いということですので、どうせ買うんならその辺も考慮して、対応していくのも方法の一つかと思うんですが、その辺いかがでしょうかね。
総務課長。
総務課長。
はい、総務課長。はい、申し訳ございません。現在予算で計上させていただくのは SSD500GB が搭載されたパソコンでございます。今ご指摘の通りでございます。
よろしいですね。はい。はい、他に質疑ありませんか。7番宮城議員。
265ページですね。総務費の中の、情報管理ですが、分散勤務ネットワークということで、いざという時はやっぱり分散できるということが非常にいいかと思うんですが、先ほどですね、ふれあいの里で、非常電源というふうな話がありましたが、地方公民館にも確か電源装置はあると思うんですが、その辺をこういういざという時は十分対応できるのかどうかという人と、もう一つですね、中央公民館はちょうど真ん中で、立地的にはいいかと思うんですが、よく携帯のですね、非常に通信が良くないという話は以前から聞いてまして、私らもなかなかここは、場所によってはちょっと非常に厳しいなということ、その辺の2つあたり、聞かせていただきたいと思います。
総務課長。
総務課長。万が一停電の場合の対応かというふうなご質問かと思います。中央公民館につきましては、停電時の発電設備ございますので、まあ、燃料を給油すれば、まあ、ある程度の時間は対応できるというふうなことでございますし、パソコン自体もそんな消費量が多くはないものですので、必要最小限の使用量の中で対応していくというふうな形になっているかと思います。それと中央公民館 の、 その電波状況でございますが、Wi-Fi を館内には整備してございまして、電波状況については業務を行うのに支障がないような形で、整備ができるものと、整備してございますので、電波状況については対応していくことが可能だと思います。以上でございます。
7番、宮城議員。
普段ですね、例えば非常電源等ですね、いざというとき、なかなか うまく稼働しなかったとかいうようなことで、今まで以上に今度は緊急時とそういう災害の時に使うわけなんで、その辺十分また留意して運用していただきたいと思います。以上です。はい、
他に質疑ありませんか。3番中野議員。はい、
267ページの、ですね、
昇進券発行事業費の中の、資料9ページなんですけども、確認させていただきたいんですが、これの資料の中では1冊あたり手数料100円というふうになっていた中で、1番2番3番というふうにこう、各事業所関係に、手数料を支払うという中で、私の中でこのホット情報ひだまり館は産業観光課が主管の中で対応しているという中で非常にまあいいんですけども、その中でやっていただいている方10名ぐらいいられるんですけども、この売上が1冊あたり手数料100円やられて、お客さんがいっぱい、まあ、買っていただいたというかいいんですけども、その中でそのあと売上があったらこのホットひだまり館の方に行った中でまた産業観光課の方で売上があったから減額しますよとか、そういうふうになるとやってくれた方の苦労が報われないかなというふうに思うんですけども、その中で私としてはそのホットひだまり館の10名の皆さんで何かしら使っていただけるような方策を考えていられるかどうかお聞きしたいと思います。
産業観光課長。
はい、産業観光課長。はい、プレミアム商品券の、発行の関係ですけども、手数料を、まあ、1冊あたり100円お支払いするということにつきましては、まあ、現在バスの回数券をそこで販売をしていただいて手数料をお支払いしていると、それとまあ同じ考え方でお支払いをするということで、まあ、金額とかそういう面については回数券とはちょっと異なりますけども同じ考え方でやりますので、まあそれと今回の指定管理料の減額というのは全く別物だというふうに、ご理解いただければと思っております。よろしくお願いします。
わかりました。他に質疑ありませんか。1番小黒議員。
はい、今ほど出ましたプレミアム商品券の件なんですけれども、今までもいろいろな町から商品券発行されています。その中でもって町民の方ではまあ、いろいろ種類というか券がありすぎてどこでいつどう使えるのかっていう不安というか方もおられます。で今回のこの商品券発行するにあたってまた利用点もまた変わってくるのか、その辺今まで発行した商品券と使える利用券と同じなのか、それとも、まあ、商店の方からすれば今までまあ利用するようにと町の方に届けたけど今回はやめとこうとかっていう、お店屋さんも出てくるのではないかと思うんですよ。その辺はだからこれ今回のこの商品券に関してまた新規に取扱店を募集するのか、それとも今までと同じ商店で使えるようにするのか、その辺ちょっとお聞かせください。
産業観光課長。
はい、産業観光課長。はい、プレミア商品券の取扱店舗の関係ですけども資料の9ページをご覧いただきたいと思います。そこの5番のところで利用可能店舗ということで現在特別商品券を取り扱いをいただいている店舗77店舗でお使いいただけるようにということで記載をさせていただいております。以上です。
1番小黒議員。
そうするとその辺はまたどうですかね、その77店舗町民の皆さんが理解してればいいんですけども、まあその全部の店に上りで商品券使えますよとかなんか表示があればここは登録で使えるんだなと思いますけど、その辺はまた別個にその利用店等々を回覧ないし、個別でこう、配布する予定があるのか、その辺どうでしょう。
産業観光課長。
はい、産業観光課長。はい、資料の9ページの6番のスケジュールのところで、11月5日に購入引換券を郵送ということで記載をさせていただいておりますが、その購入引換券を郵送するときに利用可能店舗 のリストも合わせて前回と同じようにお送りする予定にしておりますので、そこを見ていただいて確認をいただければと思っておりますし、上りにつきましては7月の時に皆さんの方にお配りしておりますが、また色合わせとかあと傷んだとかそういうものについてはまた追加でお配りする予定にはしております。以上です。
他に質疑ありませんか。6番加藤議員。
これが265ページの、これは何ですかね、会議室の中の、議会中継システムということで資料ありますけれども、この中で2階会議室公民 中央公民館海岸公民館日だまり館での視聴できるように整備するという中がありますが、これらについては視聴最初するときにはやっぱり相当映る映らないとかいろいろあると思うんですけども、そういう中でですね、やはり今地域おこし協力隊の坂東さんは YouTube で発信したりいろいろしてますので、彼らもですねこれがしっかり放映できるみんなが見れるような体制を取るには彼らにも協力願うということも必要じゃないかと思うんですが、将来的にはやっぱり彼やってますからすごいそういう面で長けてるから、その辺の考え、そうやってみんなで早く立ち上げるという考えあるのかどうかお聞かせください。
総務課長。
はい、はい、議会中継でございます。ここの記載の通り、3月には正式に運用したいということでございまして、その段前に今ほどご指摘のようなことも含めまして議会の皆様とご相談して町民の皆様にもご案内させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
他に質疑あります。4番高橋議員。
一つ、このプレミアム商品券のことで事業目的、資料の9ページね、事業目的じゃなくて事業内容、1万円をですね、1冊を5000円で販売と、これいいんですけど、一応検討されるとき、前回ですね、去年ですか、プレミアムに関することでね、なかなかその基本的なお金をなかなか準備っていうか賄うことができなかったということでの、いろいろな方々がおられたという、そういうことでいうと、その5000円なのか、あるいはもっと踏み込んで3000円とかですね、それで、それは事務方の方が大変なんですけどね、大変なんですけども、要はこのプレミアムの本来の目的は、いわゆるいろいろな場面を想定するとですね、こういう時もっと避けた方がいいのかなというふうなことなんです。ただ事務量が増えるんですけどね、その辺は考慮したのかしないのか、その一点だけお聞きします。
産業観光課長。
はい、産業観光課長。はい、プレミアム商品券の販売に対する前回の反省を踏まえてということなんですけども、でこれを計画した段階で、町長から非課税世帯等に少し配慮が必要ではないかというお話もいただきました。で前回に関しましてはその非課税世帯を、ターゲットにしたプレミアム商品券ということで一般の方はなかなか買えなかったということで販売が伸びなかったというようなことがありました。で4月からいろいろな形でコロナ対策でそういう弱者の方々に対する支援もずっとやってきています。その辺を踏まえまして今回に限のものにつきましては全員の町民の方から買えるプレミアム商品券ということで、今回は、その辺は一つ置いといて全員の方々に、くまなく買っていただけるような形にしていこうということで最終的に町長と、そういうお話し合いになりましたので今回こういう形にさせていただいた。決してそういう方々を置いてたわけではなくて一応、検討の中では考慮はさせていただいてたということでその辺はご理解いただければというふうに思っております。
4番高橋議員。
もう一つ、3番の特別商品券、特別商品券とありますけれどもこの特別商品券というのは具体的に言うとどういうことになりますか。
産業観光課長。
産業観光課長。
はい、産業観光課長。あの資料9ページの、利用可能の特別商品券取り扱い店とかいう特別商品券でしょうかね。あのあこれか飛びあ飛びあ、特別商品券というのは7月15日から1月15日までの間で、現在使用している、商品券ということで、これは町民1人当たり5000円分の、商品券を、全員にお配りした、今現在使っていただいている商品券のことを、示しております。でその商品券の500円券と、これから購入していただく商品券の500円券を例えば合わせて1000円分で品物を購入も可能ですよということで、2番の括弧3の両方を併用して使うことができますよということで記載をさせていただいておりますので、ご理解いただければと思います。
他に質疑あります。8番足立議員。
確認のためにお聞きしますが、プレミアム商品券のこの9ページの資料ですが、これが、購入引換券と委任状があれば、これは何枚でも引換可能できるのか、ちょっとそれの辺をお聞きでいただきしていただきたいと思います。
はい、産業観光課長。
産業観光課長。
はい、産業観光課長。はい、この購入の引換につきましては、あのお一人一冊ということで、例えばあの家族5人分で一度に購入したいと。いうことになれば、それはあの委任状必要なしという形に判断をさせていただいております。ただあの隣のうちのばあちゃんがあの買ってきてくんねえかと、俺は足は悪いっけというようなことでお願いされたら、その方から委任状にサインをいただいて買ってあのいただくというような形のイメージをあの、持っていただければというふうに思っておりますので、あの1人何冊とかということではなくて、あの、一応1人1冊ということで、あの、頼まれればその分も合わせて購入ができるということでご理解いただければと思います。
8番足立議員。
今のお話ですと家族の分も OK ということなんですか。
はい、
産業観光課長。
はい、産業観光課長。家族につきましては委任状なしで、例えばお父さんなりお母さんが代表して家族全員の分を購入ということは可能ということでしております。
他に質疑ありませんか。7番三輪議員。
9ページの件ですが、あの商品券ですが、これあの取扱店の名簿を作られると思うんですが、この前あのもらった名簿ですね、なかなか取り扱い店を探すのがあの名簿の中から大変で、あっち行ったりこっち行ったりということで、何かですね、例えばあの地区別にこうまとめるとか言うとすぐ探せるんですけど、多分私はねえだろうと思ったら他のページに載っていたりとか、あるのでその辺の工夫をしていただきたいと思います。それ特にですね、あの普段なかなか聞かない店名が結構出てきますんで、これを手はどこだらんだろうねというふうなのが、これは慣れればだと思うんですが、特にその辺地区ごとにあるまとめるとかいうふうにした方が皆さんはあの便利じゃないかなと思うんです。その辺考慮していただきたいと。あとよろしいです。はい、
どうもよろしいですか。
はい、いいです。
はい、他に質疑ありませんか。これで質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案第72号は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第72号は委員会付託を省略することに決定しました。これから討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから議案第72号を採決します。この採決は規律によって行います。 議案第72号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。起立全員です。したがって議案第72号は原案のとおり可決されました。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。令和2年第5回出雲崎町議会臨時会を閉会します。お疲れ様でした。